もう話せば話すほど悲しくなるからとって強いて一度を寝ることにした。母の手前、兄夫婦の手前、泣くまいてこらえてようやくこらえていた僕は、自分の蚊帳へ入り布団に倒れると、もうたまらなく一度にこみ上げてくる。口へは手ぬぐいをかんで涙を絞った。どれだけ涙が出たか、隣室の母から「夜が明けたようだよ」と声をかけられるまで少しもやまず涙が出た。着たままで寝ていた僕はそのまま起きて顔を洗うや否や、まだほの暗いのに家を出る。夢のようにニリの道を走って、太陽がようやく地平線に現れた時分に戸村の家の門前まで来た。この家のかまどのあるところは庭から正面に見透かして見える。朝炊きに麦わらを炊いてパチパチ音がする。僕が前の縁先に立つと、奥に行ったおばあさんが目さと見つけて出てくる。金や金や、富や、正雄さんが来ました。まあ正雄さん、よく来てくれました。大層早く、さあお上がんなさい。起き抜けでしょ。さあ金や。民子のお父さんとお母さん、民子のお姉さんも来た。まあよく来てくれました。あなたの来るのを待ってました。とにかく上がってご飯を食べて。僕は上がりもせず腰もかけず、しばらく無言で立っていた。ようやくと民さんのお墓に参りに来ました。せつなる様は目に余ったと見え、よったりとも口がきけなくなってしまった。やがてお父さんが「それでもまあちょっとご飯を済ましていったら」「ああそうですか。それではみんなして参ってくるがよかろう。いや着物なら着替えんでよいじゃないか。女たちはもう鼻すすりをしながら、それじゃあとて立ち上がる。水を持ち、線香を持ち、庭の花をたくさんに取る。お玉草、千日草、天竺ボタンとめいめい手に取り分けて出かける。柿の木の下から瀬戸へ抜け、薪塀の裏門を出ると松林である。桃畑、梨畑の間を行くとわずかの田がある。その先の松林の片隅に雑木の森があって、あまたの墓が見える。戸村家の墓地は餅の木四五本を中心として六坪ばかりを区分けしてある。その程よいところの新墓が民子が永遠の住処であった。葬りをしてから雨にも合わないので、ほんの新しいままで力紙なども今結んだようである。おばあさんが先に出て「さあ正雄さん、何もかもあなたの手でやってください。民子のためには本に千艘の供養に勝るあなたの工芸、どうぞ正雄さん、よくお参りをしてください。今日は民子も定めて草葉の陰で嬉しかろう。なあ、この人にせめて一度でも、寝を眠らない民子に、まあせめて一度でも会わせてやりたかった。三人は目をこすっている様子。僕は香をあげ、花をあげ、水を注いでから前につくばって心の行くまで拝んだ。真に情けないわけだ。寿命で死ぬは仕方ないにしても、長く患っている間に、ああ見舞ってやりたかった。一目会いたかった。僕も民さんに会いたかったもの。民さんだって僕に会いたかったに違いない。無理みりに強いられたとはいえ、嫁に行っては僕に合わせる顔がないと思ったに違いない。思えばそれが哀れでならない。あんなおとなしい民さんだもの。両親から親類中かかって強いられ、どうしてそれが拒まれよう。民さんが気の強い人ならきっと自殺をしたのだけれど、おとなしい人だけにそれもできなかったのだ。民さんは嫁に行っても僕の心に変わりはないと、せめて僕の口から一言言って死なせたかった。世の中に情けないと言って、こういう情けないことがあろうか。もう私も生きていたくない。我知らず声を出して 僕は両膝と両手を地べたへついてしまった。僕の様子を見て、後ろにいた人がどんなに泣いたか、僕も我一人でないに気がついて、ようやく立ち上がった。三人の中の誰が言うのか。なんだって民子は正雄さんという言葉を一言も言わなかったのだろう。それほどに思い合っている仲と知ったら、あんなに住めなせんものを。うすうすは知れていたのだに、この人の胸を聞いてみず、民子のあれほど嫌がったものを。いくら若いからとてあんまりであった。かわいそうに。三人も峠を手向け、水を注いだ。おばあさんがまた、正雄さん、あなた力紙を結んでください。たくさん結んでください。民子はあなたが情けの力を頼りにあの世へ行きます。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。僕は懐にあった紙のありったけを力杖に結ぶ。この時、ふっと気がついた。民さんは、のんきは大好きであったに、のんきを掘ってきて植えればよかった。いや、すぐ掘ってきて植えよう。こう考えて辺りを見ると、不思議にのんきが茂ってる。弔いの人に踏まれたらしいが、なお茎だって青々としている。民さんは野菊の中へ葬られたのだ。僕はようやく少し落ち着いて、人々と共に墓場を辞した。僕は何も欲しくありません。ご飯はもちろん茶も欲しくないです。このままおいとま願います。明日はまた早く上がりますからと言って帰ろうとすると、家中で引き止める。民子のお母さんはもうたまらなそうな風で、正雄さん、あなたにそうして帰られては私らはいてもたってもいられません。あなたが面白くないお心持ちは重々察しています。考えてみれば、私どもの届かなかったために民子にも不憫な修行をさせ、正雄さんにも申し訳のないことをしたのです。私どもはいかようにもあなたにお詫びをいたします。民子かわいそうとおぼし召したら、どうぞ民子が今の話も聞いていってくださいな。あなたがおいでになったらお話申すつもりで、今日はおいでか明日はおいでかと、実は家中がお待ち申したのですから、どうぞ。そう言われては僕も帰るわけにいかず、母もそう言ったのに気がついて座敷へ上がった。茶やご飯やと出されたけれども、まねばかりで済ます。そのうちに人々みんな奥へ集まり、おばあさんが話し出した。正雄さん、民子のことについては私ども一同まことに申し訳がなく、あなたに合わせる顔はないのです。あなたにいろいろご無念なところもありましょうけれど、どうぞ正雄さん、過ぎ去ったことと諦めてご勘弁を願います。あなたにお詫びをするのが何より民子の供養になるのです。僕はただもう胸いっぱいで何も言うことができない。おばあさんは話を続ける。実はと申すと、あなたのお母さんはじめ、私、また民子の両親とも、あなたと民子がそれほど深い仲であったとは知らなかったもんですから。僕はここで一言言い出す。民さんと私と深い仲とおっしゃっても、民さんと私とはどうもしやしません。いいえ、あなたと民子はどうしたと申すのではないのです。元からあなたと民子は非常な仲良しでしたから、それが分からなかったんです。それに民子はあの通りの内気な子でしたから、あなたのことは一言も口に出さない。それはまるきり知らなかったとは申されません。それですからお詫びを申すようなわけ。僕は皆さんにそんなお詫びを言われるわけはないという。民子のお父さんはお詫びを言わしてくれという。そりゃあ正雄さんの言うのはごもっともです。私どもは勝手なことをして、勝手なことをお前さんに言うというものですが、正雄さん聞いてください。理屈の上のことではないです。 夫高野の口からこんなことを言うもいかがですが、民子は命に代えられない思いを捨てて両親の希望に従ったのです。親の言いつけで背かれないと思うても、道理で感情を抑えるは無理なところもありましょう。民子の死は全くそれゆえですから、親の身になってみるとどうも残念でありまして、どうもしやしませんと正雄さんが言う通り、お前さんたち二人に何の罪もないだけ。親の目から不憫が一層でな。あの通りおとなしかった民子は、自分の死ぬのは心柄と諦めてか、ついぞ一度不足らしい憤を見せなかったです。それやこれやを思いますとな、どう考えてもちと親が無慈悲であったようで、正雄さん察してください。見る通り家中がもう悲しみの闇に閉ざされているのです。愚かなことでしょうが、この場合お前さんに民子の話を聞いてもらうのが何より医者に思われますから、年がいもないこと申すようだが、どうぞ聞いてください。おばあさんがまた話を続ける。結婚の話からいよいよ難しくなったまでの話は、兄嫁が家での話と同じで、今はという日の話はこうであった。